からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、9月も半ばを過ぎました。実はこの番組1週間前に録音で撮らせていただいてまして、台風が今頃来てなければいいなとか思いながら録音させていただいております。一歩一歩、しかしこう本格的な秋に近づいているなと。食べ物もそうなんですけれども、秋の食材っていいですよね。皆様はいかがお過ごしでしょうか。さあ、今回のテーマは京都でも救命安心センター、そういう事業がスタートしますっていう、そんな話題をお届けします。コメンテーター、お客様は京都市消防局中京消防署中京救急隊、まずは隊長でいらっしゃる山内文弘さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それからもう一方、身分救急隊隊長でいらっしゃる岡義久さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということは、お二人は、山内さんは中京救急隊隊長、
はい、
隊長ですね。
はい
京都市消防局中京消防署の中では、この救急隊ってどれぐらいに分かれてるんですか。学区ごとにあるんですか。
学区ごとというか、
はい、
中京区には救急隊が4つありまして。
4つに分かれてる、はい、そうですか。どんな4つですか。
中京消防署には、はい、中京救急隊、
はい、
あと中京本署に日勤機動救急隊っていう救急隊がもう1体あります。
はい、
で、京都市立病院の、敷地内に身分救急隊、あと、寺町救急隊の4つがあります。
あ、そうですか。そうするとこう要請があっていち早く駆けつけるために、だいたいその適当な、場所4箇所に救急車を配置してるっていう、そんなイメージでしょうか。
そうですね。
そうですか。
出動があれば、
はい、
一番近い、救急隊がに指令が打たれるという感じですね。
あ、行ってっていう、こういう、はい、119が入ったと。で、身分救急隊行ってっていう、そんな感じなんですか、指令が。そうですか。そうすると岡さんは常はこの身分の方に、
そうですね、はい、
詰めてらっしゃると。
そうです。京都市立病院の北側に出張所がありまして、はい、そちらで勤務してます。
あ、そうですか。何人ぐらいいらっしゃるんですか。
救急隊3名
3人で、
はい、とあと、もう1名日勤で勤務しているものがおります。
はい、
あと救急、高度救急研修センターっていうのも併設してまして、そこに救急科の、職員が2名おります。
あ、そうですか。高度救急
研修センター、
研修センター、それは消防署としてそういうセンターを、
そうですね、
設置してると。病院じゃなく、
はい、じゃなくて、はい、京都市内の救急救命士の研修施設となってます。
あ、そうなんですか。はい、そうするとなかなか重要な役割を担っているということになるかなと思いますが、そうですね、はい、この中京救急隊の山内さんはこの消防署の中京消防署の中にあるんでしょうか。
そうです、中京消防署の中にあります。
はい、で救急車としては1台、
2台、日勤機動救急隊というのがあります。
あ、日勤機動救急隊、はい、日勤っていうのは日中、
あ、そうです、
そういう119があった場合に出動するという、
そうです、
そういう意味ですか。
は
い、
で日勤機動救急隊は、
はい、
増加する救急需要に対応する取り組みとして 出動件数の多い昼間時間帯に市内の災害発生状況に応じて待機場所を機動的に変更する救急隊のことなんですけども、
はい、
中京消防署では、消防局本部を拠点としていた日勤機動救急隊を中京消防署に配置替えとなって今年の4月の1日から運用開始になっているという感じです。
あ、そうなんですか、はい、配置替えっていうのはどこからの配置替えになるんですか？
消防局本部にあったんですけれども、
はい、
今年の4月1日から中京消防署に、拠点として運用されてます。
あ、そうですか。そうすると、まあ、言ったら中心部の救急の要請に応じる役割って、
はい、
そんな感じでしょうか。
名前の通り日勤いうことで、
はい、
昼間の朝の8時半から17時15分の、活動となってますね、日勤機動救急隊は。
あ、そうなんですか。そうするとその他は夜間早朝。
そうですね、
それは夜間
朝の8時半から、次の日の朝の8時半まで私たち中京救急隊
24時間勤務
丸1日ですけども、はい、仮眠時間とかもありますけれども、
はい、
はい、丸1日。
日勤の方以外はそうやって24時間体制で、はい、勤務しているという、そういうことですか、
はい、
それが3日に1回とか、そんな感じで、
大体3日に1回ですね。
ああ、そうですか。ああ、だんだん思い出しました。救急隊員の友人がいたんですけどそういえばという。なるほどなるほど。ですからその3日に1回以外の日はまあまあ、自由に使えるということもありますよね、はい、そうですか。お二人は、まあ救急隊今隊長でいらっしゃるんですけれども、なかなかいろんな意味で大変な仕事だと思うんですけど、この、まず救急隊を志望してこの仕事に就かれたんですか？
はい、私
最初から救急隊員だったんですか？
いや、最初から救急隊員ではありません。最初はまず、
はい、
消防理員の試験に合格して、お半年間消防学校に寮生活するという感じですね。で、その半年間の課程を、終えた後署の方に配属で、私は最初は消防隊として2年勤務した後、
はい、
その後救急隊になりました。
あ、そうですか、はい、京都は
京都市ですね。
あ、京都市、はい、あ、そうなんですか。それは地元っていう感じなんですか？
地元ではないんですけれども、高校も京都市内の学校に通ってましたので、
はい、
京都市内で勤務できたらと思っていました。
あ、そうですか、はい、そして今は現在は、救急隊に、勤務してらっしゃるということですが、岡さんはいかがですか？
あ、
もう最初からこの消防署に勤めようっていうふうに思われたんでしょうか？
私もともと市内の高校に通ってたんですけども、
京都市内の
高校に通ってて、はい、その時に家の自宅の近くで火事があったんですね、
はい、
でそれから消防の仕事を意識し始めて、で高校卒業と同時に京都市の消防局入ったんですけども、
はい、
当時はそんな救急って特に興味はなかったんですけども、救急隊の先輩方の姿を見てる中で自分も目指してみたいなと思って、それで救急隊を志望しました。
あ、そうですか、はい、京都この、中京区ですと消防団が23学区にそれぞれこうあって、
はい、
なかなかの活動ぶりっていうか、
そうですね、
で訓練の様子もなかなか私たちから見たら、いや、きちっとしてはるなとか、かっこいいなとか、まあそんな感じなんですけれども、ましてや、本職でいらっしゃる消防隊員、救急隊員は、なかなか訓練っていうのも大変なんじゃないですか？
そうですね。日常的にやる訓練もありますし、
はい、
局全体で、大きな訓練することもありますし、やっぱ訓練だけでなく、やっぱ日頃の勉強とかも、やっぱり怠ることなくやってますね。
あ、そうですか、はい、こう情報がどんどん更新されるっていうか、やっぱり新しい知識を
そうですね
どんどん入れなければならない、はい、ということもありますか？
はい、
もう
常に勉強訓練ですね。
あ、そうですか、はい、こう車がこう新しくこういう設備が入ったとか、そういうこともあるんでしょうか？
そういうことも、はい、ありますね。
そうですか、はい、救急隊員の方はちなみに どこまで何ができるんですか？
救急隊の中にも資格がありまして、
はい、
救命士の中にもあのいろんなあの、まあ、できることできないことがありまして、例えばお医者さんがやるような気管挿管であるとか、 あと点滴を打ってそこからあの薬剤を入れたりすることもあのできますし。
あ、できるんですか？
できるんです。
できないのかなと思ったんですが
、
かなりなことが救命救急士だと。
はい、
そうするとお二人ともこの救急隊に入ろうと思うと救命救急士の資格は当然持っているということですか？
はい、はい、
消防署員の方は皆さんお持ち？
いや、あの
というわけでも
ではないですね。はい、私はあの消防に入ってから、
はい、
あの救命士の養成課程というところで資格取りまして、であの国家試験もあるんですけども、そこで合格して資格をもらうとか、あと今でしたらあの大学で救急救命士学科っていうのもありますし。
そうなんです
か？はい、そちらで勉強して国家試験を受けるっていう方法もありますね。
ああ、そうですか、ね、救命救急士の仕事っていうのは本当にお医者さんとほぼこう同等の知識とか何かが必要ってね、そんな気がいたしますけれども、さあ、あの日々大変な、お仕事をされているわけですが、今年の夏、この2020年はあのなかなか大変な年、まだその大変さは続いていると思うんですけれども、どうでしょうか、この新型コロナに加えて、夏、暑い夏、熱中症はもう8月大変だったんですけども、35度以上の日々が続いて、どんな感じでしたでしょうか、例年と比べて。
そうですね、例年と比べて、はい、あの暑いいうのもあったんですけども、今年はやはりあの新型コロナウイルスが流行していたので、感染防止対策をしっかりと行った上での、暑い、夏でしたね、
はい、
救急隊自身も熱中症にかからないように
気をつけていました。あ、そうですか。あの出動の、まあ、様子として例年と違 う, こう装備とかいろいろあったかなって思うんですけれども、あの結構この新型コロナの、まあ、症状、初期症状と熱中症の症状が似ているっていうことを聞いたことがありますが、はい、そこいら辺はどうなんでしょうか。
そうですね、あの熱中症も、発熱しますし。
熱中症って発熱するんですね。
あの熱が体の中にこもってしまったりするので、熱が、高い場合がありますので、同じくあの新型コロナウイルスも発熱症状の方も中にはありますので、ただ私たちに救急隊ではすぐ判断とかはできませんので、そういった意味で感染防止対策をしっかり行って救急現場活動になりました。
ああ、
今年の夏は。
ああ、そうですか、はい、例年だとそういうあの感染予防というふうな対策は必要なかったという感じなんですか？
いや、そういうわけではないんですけど、
うう
普段からあの感染防止対策をしてるんですけども、
より
よく
より重装備、
はい、重装備というか、
完全に防止するようにと、
はい、
そうですか。あの大体想像はできるんですけど、岡さんどんな風な装備で119入りました、
はい、
身分、はい、頼むと、
はい、あの感染防止、あの不織布 の, あのブルーの感染防止の上下を着て、
上下を着て、
はい、でマスクをして、
はい、
でゴーグル、あの飛沫とか浴びないようにゴーグルをして、あとヘルメットかぶって、
はい、
あとはもう
手袋
ですね、はい、だから全身を覆うような形で出動します。
もう出動の時からその服装 で,
そ, で、ね、
はいはい、そして救急車の中で当然冷房って効いてるんです
よね。冷房はあの効かせてます。
そうですか、
はい、
運転される方とその人を搬送したり、何か作業をされる方は別になるわけですか？
あの3人とも同じ格好で行ってますね、
はい、あ、中には3人乗車されて、はい、そうですか、
はい、
そうするとなかなか大変だったんじゃないですか？
そうですね、かなり汗かきますし、はい、やっぱ水分補給もしっかりしてないと、やっぱ救急隊自身も
ご自身が
そうなんです、
熱中症になりかねないっていう感じですよね。その新型コロナの感染予防っていう点はどんなふうな感想をお持ちですか？
いや、やはりこれだけ感染が、ね、広がっ してるということで、やっぱり我々自身も油断できない、いつ感染するかわからないという緊張感を持って、対応しなければいけないなというふうに思ってます。
そうですか。その119の陽性っていうのは日中が多いっていう先ほどお話ありましたけれども、夜間もやはり同じ3人体制で出動されるんですか。
そうですね、はい、基本3人で行ってます。
ああそうですか、はい、そして今年の傾向、この夏の傾向っていうのは何かありましたですか。件数としては日々どれぐらいの件数の出動要請ってあるんでしょうか。山内さん、
件数
大体
自分の感覚として、はい、まあ、中業救急隊は10件ぐらいですかね。1日
に10件、夜間も含めて。
そうですね、
はい、
大体それぐらいかなと。
そうですか。身分としてはいかがですか、う
ん、まあ、同じぐらいですね。10件ぐらいで、はい、京都市内としては200から300件とか。
それは日
1日で
1日に、
はい、
ということは4箇所っておっしゃいましたが、それぞれ10件だとすると、その他 の、
そうですね、
陽性っていうのは病院とかそういうことになるんですかね。
京都市内全部で32体救急隊があって。
あ、はい、そういうことですね。
そうです、中業には4体いますので。
そうですね、はい、ついついこう中業区のことを考えてしまうんですけれども、そうですね、やっぱりそうやって1日に200件以上のそういう119の要請があるということですが、この近年いろんなことがこの119について問題になったり、取り上げられたり話題になったりということがありますけれども、その扱ってらっしゃる10件というのはどんな感じの内容になるんですか。
まあ、いろいろあるんですけども、はい、もともとの持病が、はい、の症状が悪くなったりとか、例えば路上の中で転倒したりとか、
はい、
交通事故で、負傷された方の救護するというような感じですね。
ああそうですか。まあそれはいわゆる本当に119呼んでという、そういう普通のノーマルな救急ですよね。こう最近のこう傾向っていうのは何か感じられますですか、山内さん。
まあ、救急隊として、
はい、
まあ、指令を出動指令があればもう全力で
全力で
もうその傷病者の方に
最新の注意を払って
救護するいうことで、
はい、
いう感じですね。いつもそう思って活動してます。
そうですか、はい。まあ、その1日10件というと本当にほっとする間もなくいろんな要請が次々あるということですね。はい、
そうですね、
わかりました。さあ、この後は、10月からスタートする新しいサービスについて伺います。引き続き京都市消防局中行消防署中行救急隊隊長でいらっしゃる山内文弘さん、そして身分救急隊隊長でいらっしゃる岡義久さんにお話を伺います。この後もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、9月9日は救急の日だったんですけれども、この日はどんなことをされたんですか、岡さん。
例年でしたら、はい、救急医療週間ということで、市内各地でさまざまなイベントが開催されるんですけども、今年はもうコロナの影響でイベントが中止になったりというふうなことがありましたので、京都市消防局では市内各地にポスターの掲示であるとか、あと消防局のホームページ上で、高齢者施設向けのガイドブックを、まあ、公開させていただいて、高齢者の救急医療のに役立っているような形で、皆さんに見てもらおうかなというふうな取り組みをしています。
ああそうですか。まあ、主には啓発活動
という
感じでしょうかね。
そうですね、
はい、 さあ、ここにチラシがあるんですけれども、はい、ご覧いただけますでしょうか。これは救急の電話相談窓口、24時間365日、#7119、これが、スタートしますと、どうぞご利用くださいということなんですが、これは一体何なんでしょうか。
はい、
山内さん、
はい
はい、伺います。
今年の10月1日から新たに始まるサービス、救急安心センター京都、いわゆるシャープ7119に、ついて、ご紹介したいと思います。
はい、#7119なんですね。
はい、皆さん家族の様子がなんとなくおかしいけど、救急車を呼んだ方がいいのかなとか、具合が悪いけど病院に行った方がいいのかなと迷った方がおられると思います。そんな時、医療の専門家である看護師に24時間365日相談できるのが救急の電話相談窓口、#7119です。京都市消防局では、京都府や府内の全消防本部、京都府医師会をはじめ、医療介護福祉の関係団体と連携して、急な病気や怪我で救急車を呼ぶべきか迷った時のサポートの体制を進め、この度救急の電話相談窓口#7119を、令和2年10月1日から開始することとなりました。#7119では24時間365日常駐している看護師が、急な病気や怪我の症状をお聞きして、緊急性の有無、応急手当の方法、受診手段及び適切な診療科目についての助言や、受診できる医療機関等の案内を行います。
はい、分かったような分からないようなって感じなんですが、岡さん、このサービスが始まると何が今までと違うでしょうか。具体的には
救急車
をどう便利になりますか。
例えば救急車を呼ぼうかどうか、
はい、
迷った時とか、この症状で救急車呼んでいいのかどうかとか、あと自分で病院へ行きたいけども、今どこの病院で診察してくれてるのかとか、
そう、夜間だった場合、
夜間とかですね、そういった時にこの番号に電話をしていただけると、はい、それに
答えてくださる。
そうですね。
ああ、はい、そうですか。これまでだと、どうしようっていう、こう迷うし、問題っていうか瞬間っていうか、いっぱいやっぱりあるもんなんですかね。
う
ん、
そうですね。やはり特にお年寄りの方で、
はい、
寝たきりの方とかを病院に運びたいけども、どのようにして、運んだらいいのかわからないとか、緊急性があるのかどうかわからないとか、そういったことが、不安、そういった不安がある中で119番かけて、救急車要請して しまうと、そういったことがありましたので、やっぱそこは専門家の方の意見を聞いて、適切に対応していただけるようになるのかなと、これが始まればというふうに思ってます。
ああ、そうですか。今お話伺ってて思い出したことがあるんですけれども、身内に、夜間倒れた者がいて、それで女性2人で、救助すべく駆けつけたんですけれども、倒れた人ってすごく重たくって、動かせないというか、女性の力では動かせないというか、そういう場合に119に電話するということを自分自身では思いつかなかったですね。タクシーどっか呼ばないととか、そういうふうになったんですけれども、よく考えましたら、そういう時にこのシャープ7119が、あれ1119ですね、これがあれば、こうなんですけどどうしたらいいですか、タクシー呼んだ方がいいでしょうかっていうふうにご相談ができるっていう。
そうですね、
結構そういうことってあるかもしれませんね。いや、どうしようっていう、それと最近はいろいろ困ったご要請もある っていうのが、サイレンを鳴らさないでとか、そんなふうなことをおっしゃって119される方もあるように聞いてますけれども、やっぱりそのサイレンを鳴らすっていうのは絶対的に必要ですよね。
そうですね、やっぱ緊急走行する以上はサイレンがを鳴らさないといけないという決まりがありますので、はい、
そうですね、やっぱりそれは交通の安全を図るためにもやっぱりサイレンを鳴らすっていうのは、
そうですね、はい、
来てほしいけどちょっと近所に迷惑になるし恥ずかしいし何か言われそうだからっていう、それはちょっとやっぱり本当にそういう緊急を要する場合は遠慮なくそうやって119を要請して、サイレンも鳴らして、やっぱりいち早くってやっぱり1分1秒が大切ですよね。
そうですね、
はい、だいたいその救急車が、その119して到着するまでにおよそ8分かかるって聞いたことがあるんですけど、だいたいそうなんですか？
そうです、全国平均で8分以上かかりますし、はい、京都市内では少し早くって6分から7分ぐらい平均ですけども、
はい
はい、それぐらいで。
そうですか、はい、6分7分、その1分の違いって結構大きいんじゃないですか？
そうですね、心臓とか呼吸が止まってる方に、はい、対してはやっぱりその1分1秒っていうのはすごい大切ですし、
はい、
それだけ処置が遅れてしまうとその方の、まあ、生死にかなり影響を及ぼしてしまうというふうに考えています。
本当ですね、はい、助からない命も助かる場合、助かるはずの命が助からない場合いろいろあるっていうことですね。子どもさん用のこのシャープなんとかっていうのもあるそうですね。これは一体どういうものなんですか？
はい、シャープ8000番は、
あ、シャープ8000、
はい、
はい、
シャープ8000番は京都府健康福祉部医療課が実施しているもので、夜間休日早期などの病院が、開いてない時間帯に小児科の先生や看護師等による電話相談事業で、相談時間は平日日曜祝日午後7時から翌朝の8時、土曜日は、午後3時から翌朝8時まで、できます。で、看護師が、相談対応しますが、専門知識を要する場合には小児科医と三者通話が可能であるとともに育児相談も可能です。
そうなんですか。これはめちゃくちゃ助かりますよね。なかなか最近はオンライン診療というのも、始まっているぐらいですから、そういうことは非常に助かりますね。さあ、時間があまりなくなりました。残り、45秒ですけれども、普段私たちこれ一個心がけといてっていうことを最後にそれぞれ伺います。一個だけ、はい、これだけちゃんとやっといたらいいよっていうこと。
一個だけ、
あ、時間が経ちますよ。
病気や怪我、未然に防ぐことが大切ですので、例えばこける、家の中でこけることがあるとか、そういう場合は、まあ、お年寄りの方とか階段差をできるだけなくしたり。
あ、はい、わかりました、わかりました。普段からこう119するときはこれとこれを言う必要があるということをちゃんとイメージしておくことが大切ですね。
あと救命講習とか受けていただきたいですね。
わかりました、ありがとうございました。はい。